長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
9月20日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。
はい、
ではまあ最初にあれですね、本の紹介から聞いていただきましょう。どうぞ。
はい、どうぞ。
なぜ勉強しなきゃいけないの？好きなことだけしてちゃダメ？自分らしく生きるには世界を良くする方法は？数々の問いを胸に冒険の書を手にした僕は、時空を超えて偉人たちと出会う旅に出ます。そこで分かった驚きの事実とは、実業家孫泰造が最先端 AI に触れて抱いた80の問いから生まれる、そうか、なるほどの連続。読み終えた後、いつしか迷いが晴れ、新しい自分と世界が始まります。
はい、そして、今月の登場人物のご紹介します。本を紹介してくれたのがゆっかさん、
はい、
でその場に集ったメンバーとしてエミリー、
うん、
ゆきさん、
はい、
みなみさん、そしてトーマスとのりちゃんですね、うん、
はい、
はい、第3週目はいつもキネシ読書ということで、
はい、
このゆっかさんが持ってきてくれた冒険の書、これを、はい、片手にですね、皆さんが自分で今持ってる課題だったりとか悩みみたいなものに、こうこの本からヒントをもらっていくみたいな回なんですけど、
はい、
毎回盛り上がりますね、この回は。
キネシ読書、ね、この回は本当にご自身の答えと、まあ、出会っていただくっていうことを、うん、まあ、ご自身の体がね、本当に反応して、ここだよっていう、ここ読んでっていうのを、本当にこう、探し出してくださるというところの経験をしていた後で、またそれをちょっと読み込んでいただいて、まあ、たった1ページなんですけどね。はい、うん、で、その読んだ後に、またそれをアウトプット、みんなの前にするっていうところが、さらにその方の気づきというのをね、深めていくっていうところにおいては、ちょっとお役に立ってるかなって感じがしますよね。
ね、本当ですよね。このキネシ読書に関してはあれですよね、うん、体験できるオンラインのイベントが先月から開催されていて。
そうなんです、ありがとうございます。不思議なキネシ読書会というところで、第2土曜日、これはズームで参加いただけることになっていますので、うん、はい、
そうですね、はい、概要欄に申し込み用のページなども書いてありますので、もし気になる方いらっしゃいましたら、
は
い、
ぜひぜひ
ご参加ください。結構不思議な体験が本当にできると思いますよ。
ですね、こんなことしてるのかっていうのをね、リアルで体感いただくことができるかなというふうに思っておりますので、
そうですね、
よろしくお願いします。
お願いいたします。はい、はい、それではお聞きいただきましょう。ゆっかさんご紹介の冒険の書を使ったキネシ読書の回です。どうぞ。
どうぞ。
じゃあエミリーからいきましょうか。
自分の今の自分にとって気になってることは、
うん、
自分と全く違う人と、
うん、
まあ、考えが、
うん、
の考えのプロセスが違う人とどのようにコミュニケーションを取っていったらいいか、
うん、
手ごわい相手が今いるんです。
手ごわい相手がいるんですよね。
B で、どんなことを知りたいか、見つけたいか、
うんうん、
全ては平和に行くことが望みです、
うんうん、
お互い感じ合えることが生きてる幸せ、
うん、
相手もそう思ってるんだろうか、
うん、
でさっきやっていただきました、
うんうんうん、
でまあ思ってるよって話だったので、
うんうんうん、
まあいいかと思って、で、ページから気になるフレーズワード、
うん、
地位はその人の能力によって決まるべき、
うん、
機械の平多平等を歌うメリットクラシーは、
うん、
平等をなくすための手段として多くの社会で受け入れられてきた、
うん、
でどこか疑問に思う人でさえも、それが一番いいかどうかはともかく、他の 社会体制よりははるかにマシだと考えた、
うん、
で最後の2行ですね、
うん、
それに対して異を唱えるところから僕の真の冒険は始まったって思ってるページです、
うん、
でこれを読んで私、機械の平等、
うん、
不平等をなくすための手段、
うん、
そんなのを自分から求めなきゃいけないよねって
書いてあるんですよ。
で最後やっぱり作者も言ってた、それに対して異を唱えるところから僕の真の冒険が始まった、
うん、
ほーら
みたいなね。
でどのように自分に、うん、生かして何をするか、
うん、
自分の思うことを、うん、まあ、具体的に表現し、うん、人々に伝える、
うん、
まあ、関係、これが一番です私、
うんうんうん、
でちょっと昨日たまたまテレビで見てたんですけど、
うん、
柳瀬隆の特集、
はいはいはい、
で彼が言ったらしい言葉なんですけど、うん、人生は喜ばせごっこですって言った言葉があって、うん、これは皆さんも多分そうだと思うんだけど、
うん、
で2050年とか、
うん、
何やりたい、
うん、
きれいにしたいとかっていうのが、うん、人を喜ばせるっていうことっていうのが、
うん、
アンパンマンは自己犠牲じゃなくてこれだったんだよっていうことを言ってたんで、
うん、
私もこう行きたいなって、ちょっと関係ないんですけど、
いやいやいやいや素敵です、はい、ありがとうございます。素晴らしい、
すごい、
いやいやいや、これがですね、すいいんですよ、
むちゃくちゃ素敵、
じゃあいきますか、みゆきさん。
私はですね、
うん、
自分にとって気になっていること、
うんうん、
自分が目指そうとしているところが、うん、人に刺さってくれてるのか、
うん、
まあ、それが一人よがりではないか、
うん、
そんないいことばかり無理だよと言われてしまいました、うん、ことからも、
うん、
ちょっとここ気になってるところなんですけれども、
うんうんうん、
まあ、どんなことを知りたいかっていうのは、まあ、刺さる人だけに向けてやればいいのかっていうところを知りたかったですね、
うんうんうん、
そしたら、たまたま引いたところが、
うん、
まあ、能力進行っていうのを言葉が出てきたんですよ、
うんうん、
でさっきおっしゃってくださったように、うん、やっぱりここの最後の方に書いてあったんですけど、うん、機械は壊れたらどうなりますか、それはすぐ交換だろう、機械は性能で評価されるのだから、
うん、
それが宿命だからっていうところを、
うん、
まあ、読んで、
うん、
まあ、結局型にはまって考えたりしてることだけではなくて、
うん、
まあ、思いや考えが評価されるからやるのではなく、
うん、
まあ、その上を行く考えや思いをの方向に進むべきなんだなっていうのと、まあ、自分の思った通りにやれということですよね。
素晴らしい、はい、
気づかさせていただきました。
すごい、狙い通りですね。じゃあぜひ南さんお願いします。
私が今の自分にとって気になっていることというのが、
うん、
まあ、50代60代になった時に、
うん、
自分の顔はどのくらい老けているのか
笑えるでしょ、もうね、もうね、笑えるんですよ。それ私たちに対して挑戦状っていう
では私は結構人の外見をこう変えたりとか、
うん、
内面から整えたりっていうことを、まあ、看護師としても仕事としてやってるので、
うん、
どうしても自分もやっぱ若々しくい
た
いとか、あとはこの老けるっていうのは、
うん、
もちろん重力に逆らえなくなるっていうのもあるんですけど、伸びてくるとか、シワができたり、シミができたりとかあるんですけど、それともう一つ、なんか内面から出てくるこう老けるっていう。
あ、
性格というか生き様が出てくる、年齢とともに結構人になってくるのかなっていうのをすごく感じて、
うんうん、
自分はどうなるのかなって気になりました、う
ん、なるほど、
はい、でどんなことを知りたいかっていうところでは、
うん、
いつまでも若々しく見える方法、
うんうん、
まあ、年齢よりも、
うん、
まあ、若く見える方法っていうのを知りたいなっていうことを書きました、
うんうん、
で本のページから気になるフレーズっていうのが、まあ、結構全体的に刺さったというか、気になるフレーズだらけで、
うん、じゃあその中の特には、
特には、
うん、
まあ、対話こそが自分たちの住む世界を変えていく最良の方法っていう、自分自身が変わることっていうところ、まあ、結構変化について書かれているフレーズでした。確かに自分、私結構ずっと手術室で働いてたんですけど、
うん、
もう自分がこうだと思ったら相手にも 自分の価値観を結構押し付けたところがあって、それをふとやめた時になんか周りの反応とかが結構変わったなとか、寄ってくる人が変わったなっていうのをすごく実感して、自分自身が変わることによって周りも変わって、で、まあ、今後も年をとっても引きこもらずに、もう私は人と関わるのがすごく好きなので、それをずっと大切にして、まあ、内面からも若々しくいれることで老けないかなというふうに思いました。
素敵、ありがとうございます。素晴らしい。もう今ゆか聞いてどう？
今なんか耳が痛いっていう。
耳が痛い。
耳が痛い、本当に。
なんで耳が痛い？
年上に見られて、
うん、言われちゃったからね。
そう、傷ついたから、ね、頑張るんだって言ったばっかりだったので、なんか今耳が痛かったです。
でも全然まだ話が変わっちゃうけど、なんか今日たまたま斎藤ひとりさんかなんかの話のやつがなんかちょっとフェイスブックで出てきてて、うん、でそしたらそのやっぱりさっきね、内面ももちろん大切だけど外面も絶対大切だと、うん、でどれだけ艶があるかどうかが、どれだけ光り輝いてるかどうかがポイントだと、うん、やっぱ光るものに虫とかみんな行くじゃんって、うん、動物はみんな行くでしょと、うん、やっぱ光るものっていうのは魅力的なんだよと、うん、そう、ツヤだって、うん、マットじゃなくてツヤにしろみたいなね、
な
るほど、なるほどと思って、うん、でした。
そう、私もこの間読んだ本にそれがあった、
本当、
あの元 CA の方が書いた、なんだっけな、仕事ができる人は人のどこを見ているのかっていう本 でその中の一個がそうだった、
ね、
そう、外見でやっぱり光れみたいな、感想が良くないみたいな。
そうだね。
そう。
挑戦ですか、
それ。本当に耳が痛すぎて、もう読めないわこれとか思って。
そう。ね。まあだからね、頑張ろう、50、60代みたいな。っていう話でした。ありがとうございました。では、ゆかはいかがだった？
そう、今まだちょっとプロセス中みたいなところがあるんだけど、うんうん、まあ、気になっていることは、うん、まあ、ちょっと今実は新しいプログラムを打ち出した、
うん
うん、っていうのがあります、
うん、
はい、で、まあ、それの行方がどうなるのかな、うん、このプランでいいのかな、うん、そうなんですよ、なんか私いつも難しいところがあって、お子さんに対して、まあ、レッスンとかをやるわけなんですけど、うん、まあ、私がというかうちの講師が やるんですけど、うん、そのプランをするかどうか決めるのはお母さんなわけなんですよね、うんうんうん、だからお母さんがいいと思わなかったら、うん、そのプログラムがどんなに良くても、うん、お子さんには届かないんですよ、
うん
うんうん、でここで私はいつも矛盾があって、うん、だからお子さんにすごいいいと思って作っても、
うんうん、
お母さんがいいって思わないと届かないから、うん、だから、それがちゃんと表現できてる、お母さんに届くように表現できてるかなっていうのを思って、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味でこのプランでいいかなって、
うん、
いうのが問いでした、
うん、
で気になった、このページで気になったのは、
うん、
相手とうまく理解し合えないというのは、うん、私たちがそれぞれの情報間世界に生きているということを認識できていないからだということもできるでしょうってなってて、でこの情報間世界っていうのが何だか分かんなくて、それを知るためにちょっとかなり前もって戻らなくちゃいけなかったので、うん、ちょっとまだプロセス中ではあるんですけど、相手に伝えたいことが、その冒頭のってこのページに書いてあったから、うん、冒頭って何かなって思って冒頭読んだら、相手に伝えたいことがあるのだけれど言葉ではなかなかうまく伝えられない、
うん、
そういうもどかしい思いになることはよくありますって書いてあって、うん、まさにそれじゃんそれじゃんって思って、そうなんですよ。で、その相手とうまく理解し合えないっていうのはやっぱりたまに まあ、お母さんで私と考え方がやっぱ違う方はいるので、うん、私はどっちかというと、ね、自由に奔放にさせようよ、うん、好きなことさせてのんびり暮らそうよみたいな感じですけど、そうじゃないお母さんもたくさんいらっしゃいます。もう今この1秒も無駄にせず、うん、机の前に座っていてほしいお母さんはたくさんいらっしゃるので、うん、まあ、そこをうまく理解し合えないっていう、うん、ような時に、うん、その情報間世界に生きているっていうことを認識して、うん、なんかインプットとアウトプットが必要ですよって書いてあって、うん、インプットはまあ世界がどう見えるかっていうこと、うん、でそれだけじゃなくて世界にどう働きかけるかっていうアウトプットがセットになって初めて環世界が生まれるんですって。つまりすごいアウトプットしろよって言語化しなさいねって言われた気がしました。
なるほど、
はい、以上です。
ありがとうございました。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきました。
はい、
いろんな話が出てましたね。ちょっとドキッとするような感想も出てましたけど、はい、
そうなんですよ。でもね、エミリーさんが話をしてくださってた、はい、あの関係ないアンパンマンのところ、うんうん、喜ばせごっこだってあるじゃないですか、
はいはい、
これ面白くって、キネシ読書からこう出てきた1ページからまた自分のところからこうアウトプットするものが引き出しがこう開いたっていう、そのきっかけになるっていうのがすごくいいなって思っていて、うんうん、さっきのあのゆっかが言ってたその情報間社会って、その、うん、まあそれぞれみんな違う、そこをこうアウトプットして言語化して、まあ、ゆっかは相手のね、お母様にちょっとうまく理解していただけるようなプログラムっていうのが表現できればいいなってなったけど、そのエミリーさんのその部分もその自分の情報間社会っていうところから多分引っ張り出してきたんだと思うんですよね。
なるほどね。
なんかそこら辺のことも面白いなって思ったり、あとみゆきさんがね、この独りよがりではないか、いや自分の思った通りやれってね、これはまさにね、ゆっかがずっと通してこの冒険の書を通して言ってくださっていることに、まあ見事ハマったなっていうところとね。
確かに。
あ、まあ、あと最後、南さんですね。ここはね、もうみんなが爆笑してしまう。まあね、今回ね、あ、今回って、まあ女子会みたいな感じだったからね。
そうでしたね、確かに。
ね。で、一人若い人がポツンみたいな。
うんうんうん、
そこでもうみんな笑ってしまったりとかっていう。
よく言いましたよね、あの空気の中でね。
そう。だからそれがまたいいんですよね。それが本当にこう、なんていうか、こう、変な感じでね、忖度されたらね、ちょっと厳しい。それはそれでちょっとなんか嫌な感じするじゃないですか。
ね、はい、
それよりも本当にここの場は何でもこう言っていいんだよっていうのが、こうね、それがきっとこう、雰囲気にこう、なんていうか、彼女が体感してくださったからこそ、あの発言も、こうできるみたいな。
なるほど。
で、それを聞いてみんなが受けて笑うみたいな。あれでね、こう怒った人が出たら大変なことになっちゃうからね。
確かにね。それが怒らないっていうのがやっぱ心理的安全性というやつなんですね。
そうなんですよ。そこがね、本当に目指すことができたら、さっきの、まあね、戻っちゃうけど、ゆっかの相手とうまく理解しないとっていう、
うんうんうん、
まあ当たり前でみんな違うので、うん、そこがね、
そうですね、
ベースである回でありたいですよね。
ですね。
はい。
いや、なんかいろんなことを感じる今回の話になりましたけれども、
はい、
本当にこのキネシ読書ってすごく力を感じるというか、
は
い、
うんうん、
あ、そんなこと、なんでこのメッセージ出てきたのっていう、本当にびっくりするような体験ができますので、
うん、
ぜひリスナーの皆さんも体験されたい方は、うん、毎月第2土曜日かな、
はい、
第2土曜日に開催している不思議なキネシ読書会、ご参加いただきたいなと思いますので、はい、概要欄の方から申し込みをお待ちしております。
はい、ありがとうございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しています。番組へのご感想やご意見をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に今回はこの紹介している冒険の書をプレゼントさせていただきたいと思っております。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。
ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.